カ子はプレイルームの椅子に首輪をつけられて腰掛けていた。先ほどのポリ容器に入ったローションを今度は元宏が手に取って股間へと塗り始めた。8ミリビデオは島抜きが持っている。ほの暗いプレイルームで、千佳子はまだ自分が夢の中にいるような気がした。男性経験はあったが、二人の男を相手にしたことなど一度もなかった。それだけ今行われていることが、千佳子の日常の感覚からかけ離れていた。
じっとしているんだ。
元宏は真ん中が完全な空洞になった椅子の下に仰向けになって潜り込んだ。過信に唇が押し当てられて、千佳子は椅子の上で体をこわばらせた。それが唇であると気づいたのはしかし、その最初の瞬間だけだった。無防備な過信の周辺を次の瞬間から何かごく柔らかい感じのものが小刻みに動きながらなぞり回し始めた。実際には舌に違いなかった。が、どこをどう使ったらそんな風な感覚になるのか、ごく繊細なタッチで繰り返しなぞり返してくるのだ。先ほどの島抜きのそれとは、雲泥の差があった。相手が忌まわしい男であることに変わりはない。その行為が、まだ男性経験の浅い女子大生にしてみれば、恥ずかしいことであることも確かだった。が、その感覚だけをとってみれば、決して不快なものではなかった。いや、それどころか、これほど不可思議で微妙な、絵も言われぬ感触は初めてと言ってもいいくらいだった。例えて言うなら、高価な絹に全身の肌を包み込まれていくような感じだった。過信の合わせ目から内側のみずみずしい粘膜をごく柔らかく、しかし丹念になぞると、その絹の下はすぐ後ろのアヌスまでをチロリチロリとくすぐってくる。太ももを打ち震わせて、千佳子は腰をよじった。決して必要な感じではない。かすかに触れるか触れないかのタッチで、次第に中心を押し分けて、する、するっと出入りする。じわ、じわっと響いていく感覚に、千佳子は戸惑いと不安を覚えずにはいられなかった。ようやく椅子の下から這い出た元宏は、背後から肩口へ唇を押し当ててきた。
あ
っ。千佳子が驚いたのは、まだアヌスと過信に唇と舌が押し付けられていると思ったからだ。それが実は二本の指であると気づいたのは、過信とアヌスをローションの滑りを利用して、浅く侵入してきた時だった。驚くほどの滑らかさに、違和感はほとんどなかった。元宏はそのまま肩口から耳元へ舌を這わせ、裏側の付け根から縁、そして内側へとなぞってくる。無論、抗う意欲はなかった。が、それにも増して、過信とアヌスに打ち込まれた指が、近くの抵抗力を奪い取っていた。犯され、頬を叩かれ、その姿をビデオに撮られ、さらにアヌスまで指で貫かれてしまっては、ただ身を委ねるより他にないという気持ちに追い込まれた。そこでも、元宏の絹の下の愛撫は変わらなかった。耳が澄むと、舌は二の腕から手の先へ這い、指に絡みつき、口に含んですろうとしてくる。千佳子は困惑していた。と同時に、不安になっていた。元宏に頬を叩かれた時から、 観念していた。3日後には返してくれると言っている。それまではおとなしくしている。